2月27日木曜日、9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地七重の晩御飯、パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスでFM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地七重の晩御飯ではゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組は一般社団法人コウノトリ会、株式会社 JCC、 株式会社ゴリラワールド、サイオン不動産、マイマイシーサー、デンタルケア、オロククリニック、馬家門酒場、龍神、南西空調設備株式会社、ベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワンの提供でお送りいたします。ということで始まりました。
おはようございます。
おはようございます。今日もですね、まだ議会中でございまして、昨日で一般質問は終わりました、はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。なんと今回もですね、
はい、
私しっかりと行政を動かすことができまして、はい、より市民サービスの向上に向上することができましたよ、
はい、今回はどういったテーマで、
はい、今回はですね、不動産の、うん、都市計画法に基づく開発許可ですね。ですごく金額がバカでかいんですよ、
はい、
なんですけれども、標準処理期間でいつまでにこれを許可します、許可しませんっていうのの処理期間が定められてなかったので、
うん、
不動産とか建築業界からは那覇市の申請が遅いっていうことで、
はい、
すごく言われてたんですよね、うん、私も宅建士だし、大手不動産デベロッパーにいたこともあるので、
うん、
やっぱりそのこの要望を全部背負いまして、今回戦って行政を動かすことが、いやすごいんですよ本当に。前回も那覇市立病院の建て替えで、
はい、
PTA とか先生とか生徒たちにお願いされて、目隠しとなるものをつけてほしいということで、一発で予算降りることってないじゃないですか。
確かに。
もう調査研究しますって、全部調査研究調査研究しか言わないんですよ行政って。だから前回も奇跡だねって言われてたのに、2回目連続です
ごい、
こんな行政動かすってこんな議員見たことないって言われました。
すごい波に乗ってですね。
ちなみにほら1回目の時は代表質問で、うん、給食費の問題を声高らかに、
はい、
市長に訴えまして、うん、それも今動いてるじゃないですか。
そうですね、
乗ってますね。
乗ってますね。
今年来そうな。はい、そんな議会報告でございます。
はい、
そして今日はなんと本当に素敵な素敵なゲストが、はい、はい、来てますので、
早速も
う、はい、今日はね、もう歌を挟まずに、
はい、
ご紹介したいと思います。
はい、
はい、ちょっとね、もう緊張して噛まないかなと思うんですけれども、
うん、
75年、
はい、
国際通りで続いた宝石屋さんですよ。すごい、もう歴史を感じて、
うん、
ね、もうここにいるだけで大美しいチャーミングな方なんですけれども、うん、ね、その、株式会社、太陽堂時計店、太陽堂ジュエリーの代表取締役新垣正美さんにお越しいただきました。おはようございます。
皆さんよろしくお願いいたします。ちょっと声が変声期を迎えます。この年になって変声期を迎えていますが、
はい、
聞きづらいこともあるかもしれませんけど聞いてくださいね。お待ちしてます。よろしくお願いいたします。
なんかね、大人のしっとりとした、
ありがとうございます。まだまだ72歳ですから。
まだですよ。まだまだですね、はい、72歳これからですね。
これからです。
これからですね。はい、で75年国際通りで続くって、うん、これまたすごいことだと思いますけれども、お父様お母様の代から。
そうですね、2代目で。
2代目で。
そうです。私の方が53年 続けさせていただいています。
75年の中で53年を、
う
ん、
はい、そうです、
まさみさんが、
はいはい、おかげさまで、まあ、でもそれはやはり父や母がいたからこそできたことだと思います。感謝しています。
はあ、いや、まず、この、1950年にご両親が時計店として開業され、
そうです、時計とか、はい、あの当時は舶来品が多かったですね。
舶来品、
香水もあったし、はい、あと時計もその一つなんですけども、はい、あと万年筆から、はい、ハンドバッグから、もうありとあらゆるジャンルで扱っていただきました。だからスタッフも多かったです。25名ぐらいいたかな、夜11時ぐらいまでやってましたね、営業。黄金時代です、黄金時代。
でもそういう 高級なものですよね。
そうです、そうです、そうです、
全て、
はい、あの時はドルですから、ダーラですね、ドルですね、はい、吹き前ですから、そういうことも含めてやっぱり国際通りっていうのは変化のある、
はい、
やっぱインターナショナルストリートだと思います。うん、今アメリカになったりとか、はい、そして日本になったり、うん、でも今はインバウンドがとっても増えて、
はい、
あれ、地元の人の声が聞こえない、だけど格好はもう本当に日本人と変わらないです。ただ喋り方が違います。だからそのぐらい変化に対応する国際通りですね、
はい、すごいですね。じゃあ開業当時は結構アメリカ、
そうです、アメリカというか地元の方が多いですね。
地元の方も、
新都心ができたから、はい、あ、向こうに引っ張られて地元の方が、
うん、
国際通りは観光、ね、観光主力になりましたね。
今もでも地元の方にも、はい、どうなんですか。
私はあのジュエリーを担当していますので、はいはい、地元の方がもう100番近いです。ありがたいことに、
そうなんですね、はいはい、地元の方がジュエリーを、
そうです、そうです。
でも そんなこう頻繁にもうお客さんがこうリピートで買って
行く
んですね。
そうですね、あとリフォームしたりとか、はい、うん、あとは修理もありますから。
リフォーム修理も、
だって宝石って完璧じゃないでしょ、
はい、
石があって、はい、この子たちが変わるわけだから、はい、デザインが変わるから手は動かしてますので、どうしてもあのそこにぶつけたりとか、はい、やっぱあるじゃないですか。
そうです、ね、
チェーンが切れたりとか、はい、あとピアスが片方取れたとか、
うんうんうん、
やっぱりいろいろとご相談になりますね、
うん、はあ、そういうリフォームとかそういうのでもずっと続いていくんですね。
そうです、そうです、
そうですよね、高級品ですからね、はい、一生ものですもんね、はい、
そうですね、うん、パワーがありますからね、なんだかんだ、で美しいのがいいじゃない、は
い、いや美しいのがいいですよ、キラキラが、うん、でも私もねなくしてしまうんですよね、うん、だけどね本当にね、うん、中でもずっとつけとくっていうのがね、
そうそうそう、輝いてた方がやっぱ女性が輝くのが一番ですよ。
キラキラね、うん、あるとね女性は全然ねこの自分のモチベーションが変わるんですよね、
う
ん、
確かに ねそれはあるわね、うん、
一時期私もエステやってましたので全然、ね、外しましたけれどもね、その前はね、うんうん、キラキラやっぱ好きですね。
なるほどね、
で、その1950年にご両親が、それで53年まさみさんは、経営を引き継いでね、はい、されてるということなんですけれども、ほらご両親からこう変わられた、だって今72歳でね53年っていうことだけ、
あのその間にリーマンショックがあったんで、
はい、
リーマンショックの時に、はい、黒糖屋を、
はい、
創業しました。黒糖専門店、はい、黒砂糖ミネラルがいっぱいいっぱいありますので、
はい、
疲れた時とかやっぱりいろんな意味であの活用されますね、そういう意味で。だから人間ってあの変化がある時っていうのはやっぱりチャンスがあるってことなんですよ、
はい、
だからそのチャンスをどうつかみ込むか、それが一番大事じゃないかなと思います。
すご
い、おかげさまで16年目になりました、黒糖屋を専門として。
黒糖も16年、
はい、
へ
え、でも
ジュエリー75年の黒糖16年、
はい、
すごいね、
でも全てやっぱり協力のおかげ、はい、皆様がご愛顧いただいたおかげだと思います。それしかないですよ。
いやもうそうですよね、うん、これだけ愛されてずっとやっていくっていうのはもちろんね、
周りがねやっぱ支えてくれたから、ね、
ね、え新規だけじゃないっていうのがね、このねずっとリフォームだったりとか、
そうですね、
お子さんお孫さんにっていうこのねお客さんがお客さんを紹介してくれるっていう、それも大事な、ね、
まあ、その前にリーマンショックの前にやっぱり盗難があった、これが一番大きかったですね、人生の中で。あ、
盗難、はい、あ、これジュエリーの盗難ですよね。
そうです。
これは
1億4、5000万ぐらい取られちゃって、原価ですよ、
1億4、5000万、
はいはい、もうドア開けたらもう髪の毛が真っ白になるぐらい、ってドアが全部開いてましたから、もうあの時本当にショック受けましたね、人生の中で。だって商売しててその商売のジュエリーがないですもん。それを支えてくれたのがメーカーさんです。
へ
ー、だから人間一人では何もできないんですよ、みんなの協力、力を3つ合わせプラスに、一本のプラスにしないとダメなんです、うん。
ちょっと待って、原価1億4、5000万失ったらもうね、
ま、失ったんですけど、メーカーさんが全部その金額以上のものを貸してくれました。
え、
メーカーさんが貸してくれました。
貸してくれて、
それはやっぱし何が何かと関係性がしっかりしてないとできないでしょ、
はい、
信頼であったりとかやっぱし信用があったりとか、それはお金で絶対買えません、月日で買えます。
え、これって保険とかで、
保険をカバーしても足りなかったです全然。まあ、でもそれがあったからこそ、あ、人はねみんなから支えられて生きてるんだってことの気づきがあったわけです。もうそれが人生の一番です。
こんなことってね、
うん、
どうしてねいいか分からなくなりますよね、
うん、
それを乗り越えてこられた。でもメーカーさんもそこで協力、やっぱね、宝石ってカタログ販売っていうわけにはいかないんですね、
う
ん、
確かにそうですよ。やっぱし見て、はい、やっぱ自分が好きか、
はい、
嫌いかどちらかですよね、
うん、
でも一番大事なのはやっぱ周りが支えててくれたこと、これが一番です。それは私だけではなくて人生すべてです。
深っていうかね、
頑張りましょう、
やっぱね、そう信頼信用、やっぱそこでね、
そうです、
立ち直れるかどうかっていうのは本当に周りに必要とされてた事業なのかどうなのかっていうのもこういう時に試されますよね。
もう確かに試されます ね、
はい、
生き方からすべて、やっぱしこだわった分ご愛顧していただいてる皆様に助けられました。
いや、
感謝しかないですよ。
すごい、これはね、もうね、まさみさんの人柄とか、
はい、
これまでの信用、うん、信頼もすべてこのお客さんに愛されてた愛、うん、これがこの大きな盗難被害、はい、これを乗り越えてこられたということで、
うん、
これだけのね、
一番ね大事なのはやっぱり自分を信じてあげることじゃないですか。やっぱり自分の根幹をちゃんと信じて続けること、はい、だから諦めないこと、
諦めない、うん、これ大切です ね、
はい、
ね、信じられなくなる時があるんですよね。なんてダメなやつなんだみたいな。だけどね、やっぱね、自分を信じてね、
うん、
やっぱりね、続けること粘り強くっていうのがね、
うん、
本当になんか深い言葉としてね突き刺さりますね、
うん、
そして、3月2日で閉店ということでですね、 60% オフセール、ちょっと私もねそろそろちょっと議会に向かわなきゃいけないんですけれどもね、
はい、
ちょっと買えるかどうか分かりませんけれども、一回覗きに行きたいなと。
覗きに行かないとダメですよ。仕事はね、やっぱり何でも全等級しなきゃダメ、
ね、はい、そうですね、
はい、
3月2日までということですので、まだまだ、はい、まさみさんにはお話を伺ってまいりたいと思います、はい、ここでね高一にバトンタッチしたいと思いますけれども、はい、一旦 CM を挟んでちょっと私は議会に行ってまいります、
はい、
よろしくお願いいたします。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりと プライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
はい、引き続きですね、太陽堂時計店新垣さんにお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしく。今太陽堂時計店と言いましたけども、はい、法務局で株式会社前株太陽堂時計店なんですけど、はい、会社の名前は太陽堂ジュエリーになっています。
あ、なるほどです
。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。またですね、この盗難被害に遭われた96年ということでしたが、まあ、この時先ほどお話しいただきましたが、当時の状況を振り返ってみて、またどのような雰囲気だったんですか、お店の中っていうのは。
中ですか。
はい、
いや、もう物がないし、もうとにかくもう空っぽの状態です。
うん、もう今になってこのように振り返って前向きにお話しできることだと思うんですが、
もうショックでしたよ。うん、なんだかんだ、それでもショックでもやっぱしお客様の中で、うん、返せるから大丈夫よ、あなただったら乗り越えるからって、そういうエールもいただきましたね。もう感謝しかないですよ、本当に。
お客様からのお言葉とか、また協力の、
みんなの協力です。
お店の、
それしかないです。
うん。
ごめんね。
いえいえ。この時に何かですね、まあ、外からの困難とかに立ち当たった時にですね、一番大切なことっていうのは、これを乗り越えるために、まあ、周りからの支えももちろんそうなんですけれども、自分の中でのモチベーションというかですね、心持ちで乗り越えるために一番必要なことっていうのは何でしたか。
やっぱし先ほども同じこと喋ったような気がしますけど、うん、はい、やっぱし皆さんに支えられたこともそうだし、うん、自分のモチベーションとしてはこれしかできない、これでやるんだっていう、もう根性しかないですね。
うん、
絶対諦めない。
うん、
それが一番じゃないですか。だからその気持ちと、やっぱり周りの人たちの、まあ、ご愛顧とか支えがあったからできたことだと思います。うん、自分一人では絶対できません。うん、感謝しかないですね。
じゃあもう常日頃から周りのお客様であったりとか、取引先であったりとかっていうのは大切に。
そうです。だからそういう事柄がないかった時は天狗みたいなところがあったんじゃないかなと今思えば思います。やっぱりそういうことがあったんで、あ、自分一人ではない、うん、やっぱり周りに助けられてるんだっていうことを気づいた。
なるほど。
これが一番じゃないですか。
うん、
素晴らしいことを私は、受けたかなと思います、ね、授かったかなと思います。
なるほどですね。 2002年にはまたお店の半分を黒糖屋さんに。
そうです、あの、うん、いろいろとジュエリーでイベントしても売り上げが下がったんで、
はい、
もう笑っちゃうかもしれませんけど、シャワー入ってて、
うん、
塩と黒糖が降りてきたんですねそれで、あ、塩屋と黒糖の専門店やればいいなっていうことで、
うん、
で費用対効果ってありますよね、はい、お金をかけないで今の会社できるかなっていうこともやっぱし提示されました。
うん、この浮かんできた、頭の中に浮かんできた時っていうのもシャワー浴びながら急に黒糖と塩だって、
そうですそうです、
何か降ってきたかのような感覚だったんですね。
はい、はい、ああいうのきらめきっていうんですかね、わからないけど、
うん、
もうそれでもうさっと行動に、一番大事なことは、はい、思うことは皆さん誰でも一緒なんですよ、
うん、
問題行動ですよ、やっぱ行動ができたから結果がついてきたんじゃないですか。
あ、なるほど。
だからこれが失敗だったらダメっていう答えが出ますけど、
うん、
本当にありがたいなと思ったのはやっぱ応援する人々があったってことですね。
うん、また当時ですね、20年以上前になると思うんですけど、うん、この黒糖屋さんを始められるときは、うん、周りにも黒糖屋さんなんていうのは今でこそ少しありますが、その当時は、ね、なかったんじゃないですか。
うん、皆さんでも民芸屋さんでもちょこちょこ置いてましたけど、
うん、
うちみたいにやっぱしこだわる、
はい、
うん、今188種類ぐらいありますけども、黒糖でも、だ黒糖でもいろいろ、あるわけですよね、うん、手作りもあったりとか、あと機械でできたものもあったりとか、みんなそれぞれ味が違います。だからそういう意味ではやっぱ専門店にしたっていうのがとっても良かったんじゃないかなと思ってます。
お土産品店ではなく、はい、黒糖の専門店として、
うん、そうです、
なるほどですね、
そうです。だから黒糖はブラックパワーで、うん、食べるだけじゃなくて、
うん、
化粧品もあれば、
うん、
あとそうですね、瓶フードもあれば、瓶詰めになったものもあったり、まあ、本当にあらゆるジャンルのものが活用できます、うん、そういう意味では
料理されてる方でも黒糖を今注目が集まってますよね。
ミネラルいっぱいだからです。
おー、そうなんですね。
はい、もうカルシウムを疲れた時とか、
うん、
それからそうですね、髪の毛がツヤツヤになったりとか、
そういった効果も、
お肌もピカピカになったりとか。
そうなんですね。
もうあらゆるジャンルで本当に踏ん張ってますね、黒糖が。
おー、すごい、
はい、
また注目度がね。
そうです、なんか昔の人がやっぱり黒糖を愛したっていうのは意味があって継続してきたんじゃないですか。
なるほどですね、うん、ぜひですねこちら の太陽堂ジュエリーの方と、また黒糖屋
も活用してください
の方もねぜひ足をぜひお運びいただきたいんですが、閉店の日時というのをお知らせいただけますか。
閉店がですね、まあ、国際通りとともに75年共有できたことに感謝しかありません、
うん、
感謝を閉店セールという形で皆さんに喜んでいただけるために、
はい、
今ご案内してます、
うん、
もうあと3月2日で閉店になりますけど、2月が28日しかないんで、
はい、
今日27日ですから、
はい、
28、3月1日と金土日、
あと3日。
そうです、もう商品もだいぶ減ってきてますけども、うん、やっぱし行ってみるだけでも、
はい、
心が動くのがあれば懐と相談して、
うん、
はい、クレジットも可能なんで一つの節目をとして、
うんうん、
手元の方に引き寄せていただくとありがたいなと思います。
はい、ありがとうございます。こちらのですね、太陽堂ジュエリーさん、もうほとんどのお客様がですね、リピーターの方ということで
多いですね、
うん、はい、お客様とのお付き合いされることの中で大切にされていることっていうのは、新垣さん自身どういったことがありますか。
それはやっぱしお互いを信頼することじゃないですか。
うん、
やっぱ修理とかお預かりしても、
はい、
ちゃんと綺麗になって帰ってくるとか、やっぱしリフォームもそうなんですけど、
はい、
一つの指輪から、ペンダントができたりとか、あと指輪ができ2つできたりとか、やっぱお互いの信頼関係、やっぱそれができなければ形にならないと思います。一番大事なことだと思います。
今回の、まあ、閉店に関してもですね、お客様まあ、リピーターの方々にご連絡をするときも手書きにこだわって、
そうです、
ね、やられたということで、
は
い、
ご案内状は手書き、それからあと切手も全部こう貼って、
あ、切手もこだわって選んでるんですね、
はい、それでご案内状にまたその方それぞれの背景ございますから、
はい、
そこに一言書きます。
あ、その方々に合ったお言葉を添えて、
で必ず筆字
あ
もうやっぱこだわってますからね、うん
はい、
だからもう皆さんあなたが来るともう字ですぐ分かるわよって言われてます。まあそういう関係ですかね。
うん、はい、いやもう本当にお店とお客さんっていうっていう関係性だけじゃなくてもう一方なんか深い関係性があるというふうに。
ですからもうあの閉店のご案内しましたらもうお花が来たりもう食べるお菓子も来たりとか、おかげさまで2キロ太りましたけども本当にもう感謝しかないですね。もうそれだけ、
はい、
もう感謝です、ありがとうです。
もう今 の, あの若い人たちは、うん、この SNS とか携帯とかスマホとかですね、いろいろ効率よく、まあ、そのお手紙渡す際でもパソコンで、ね、あの書くことが多いと思うんですけれども、まあ、あのその中でちゃんと手書きの温かみというか、
そうですね、やっぱそういうぬくもりがあるっていうのが大事じゃないですか、
うん、
あともう一つ積み重ねです。
あ、積み重ね、
はいはい、だから53年ずっとそれでやってきましたので、
うんはい、
まあ、おかげさまでちょっとあの手の形が一個だけ曲がっちゃってますけどね、はい、やっぱ筆を持って書きますので、
うん、
まあ、でも一番大事なことはやっぱ垣根を越えて、うん、やっぱしお互いが死んじゃうこと、それってほら一日一朝 一夜ではできないでしょ、
はい、
うん、やっぱ積み重ねしかできないから、やっぱしコツコツやることですね。
うん、
もうそれが一番です。
はい、ありがとうございます。次の世代に伝えたいこと、まあ、このですね75年間国際通りの本当にど真ん中で営業されてきて、
ね、やっぱし国際通りというとなんだかんだ言いながら変化のあるストリートだと思います。その時代時代を反映しながらね、
はい、
でもその中で一番大切なことはやっぱしお互いを認め合う、
うん、
それ大事だから若い方にも、まあ、今もう本当にあの簡単で素晴らしい機会がいろいろ出回っていると思いますけども、はい、人間対人間、やっぱ人と人、やっぱ支えることが大事だということをもっともっと知ってもらいたいし行動していただきたいですね。
そうですね、
はい、
もう
信頼関係です、はい、
若い人たちはこの話を聞いてちょっと身がキュッと引き締まるような気持ちになると思うんですが、
まあ、引き締まってくれるといいなと思いますけどもあくまでも願望ですから、
はいはい、また以前ですね荒垣さんと打ち合わせをさせていただいた際に親孝行ちゃんとしなさいよっていうふうにお話を受けて、
もちろんよ、親があって自分があるわけだから、
う
ん、
はい、
それをやっぱし感謝しなきゃいけないと思います、
うん、
だから親を大事にする方は悪い人いないよ、うん、絶対に私の基準値はそこです。やっぱ親を大事にする方は、うん、心のあったかい人だなと思ってます。
なるほどですね、
はい、
この荒垣さんのご両親についても今回のですねこの太陽堂時計店さん、はい、太陽堂ジュエリーさんを開業されたご両親のへの思いについても少しお話しいただいて。
でも感謝しかないですよ、うん、やっぱ自分を授けてくれてそれで育ててくれて、
うん、
で一人前にしてくれたも親です、
うん、
親がいるから私が今存続できてるわけですよ、うん、だから天国の方にまだ72歳なんですけど、
はい、
もういつかは天国に呼ばれると思います。その時に一言、うん、お父さんお母さんありがとうって言える自分でありたいなと思ってます。
なるほど、
うん、これがもう最後の一言です。
いや素晴らしい、ありがとうございます。本当に
いいえ、
今回はご出演いただいてですねご連絡したのにも本当に1週間前とかそこにご連絡させていただいたんですけれども、3月2日の閉店日に間に合わせてご出演いただけたということで本当に大変嬉しく思っております。
いやこちらこそ感謝でもありがとうございます。
ありがとうござい
ます。この場を借りてお話できたっていうのがやっぱり素晴らしい出会いだと思います。
ありがとうございます。もう短い時間だったんですけれども最後に一言何か聞いている方々にメッセージの方をお願いいたします。
メッセージと言われてもなんて答えていいかわからないんですけれども、はい、まあ、皆さんとやっぱしお互いに助け合いながら生きてるわけですから、はい、やっぱりその気持ちを大事にしたいですね。
ありがとうございます、う
ん、一生です、
はい、
人生閉じるまで、はい、以上でございます。
ありがとうございます、はい、3月2日が閉店日となっておりますのでぜひその日までにですね足をお運びください。黒糖屋さんもありますのでそちらの方もご覧いただけたらなと思っております、ドンキホーテの向かい側にありますのでぜひ皆さん チェックをしてみてください。ということで本日は、株式会社太陽堂ジュエリー、太陽堂時計店
です、ね、のジュエリー部門ですね、
ジュエリー部門ですね、はい、代表の新垣雅美さんにお越しいただきました。今日は大変ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは一旦 CM です。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心、未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店、メディカルハーブカフェ。世界三大東洋医療による美容鍼、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶。美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
FM 那覇
はい、前半はですね、太陽堂ジュエリー新垣さんにお話をお伺いしていきました。後半はですね、電話出演で琉球補聴器の、方とお電話がつながっています。今回イベントが開催されるということで、そちらのお知らせになりますので、お話をお伺いしていきたいと思います。 おはようございます。聞こえますでしょうか。
あ、はいはい、おはようございます。聞こえます。
はい、聞こえますか。
はい。
はい、よろしくお願いします。
あ、お願いします。
はい、今回琉球補聴器さん、イベントを開催されるということで、そのイベントについてお話をお伺いしていきたいと思います。どういったイベントになるんでしょうか。
あ、はい、耳の日万博と言いまして。
はい。
実は3月3日が耳の日になっててですね、
はい
はい、それにちなんでその音とか聞こえに、まあ、関するちょっとあの、まあ、啓蒙といいますか意識を上げていきたいなと思ってあの企画を今回しております。
ありがとうございます。3月の3日が耳の日ということで、
はい、
はいはい、あの語呂合わせですよね。33のこのミーとミーで、はい、それに合わせて、耳の日万博を開催されるということで、開催日時と場所についても、お願いいたします。
あ、はい、開催日時なんですが3月の5日、
はい、
3月の5日水曜日の9
時、はい、
午前9時半から、うん、夕方5時まで、はい、あので場所は沖縄県立博物館美術館、
はい、
まあ、通称オキミューとか言ったりしますけど、そちらで行います。で具体的な部屋は、まあ、美術館講座室と博物館実習室、この2部屋を使って行う予定となっております。
了解しました。こちら入場料などはかかってきますか。は
い、あ、いえ、無料でございます。
あ、もう完全入場無料ということですね。
はい、どなたでも、
はい、ありがとうございます。事前予約なども特に必要ないと。
はい、あ、特に、はい、必要はございませんので、まあ、気軽に来ていただけたら、
うん、
隣メインプレスさんもありますし、なんかこう買い物がてらとか、
そうですね、
そちらに高校もありますから遊びがてら、うん、はい、
じゃあフラットフラット立ち寄れる、はい、イベントということで、はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。耳の日はですね3月3日ですが、イベントは3月の5日水曜日となっておりますので、こちらお聞きのか、はい、皆さんはお間違いのないように、ぜひイベントチェックしてみてください。はい、は
い、
耳の日、耳の日万博ということで、こちらのイベントの、開催するきっかけであったりとか、はい、今回のこのイベント趣旨などについてもお話をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、耳の日にちなんでということなんですけど、
はい、
こうラジオ聞かれてる皆さんもこうなんですかね、聞こえるっていうことに対してどんな意識をお持ちですかね。多分朝起きて、
うんうん、
あ、よっしゃ聞こえる、聞こえて嬉しいってなかなかちょっと感じづらいと思うんですね。おそらくその呼吸をするのと同じで、
うん、
もう当たり前というかなかなか意識が向かないと思うんですよね。
確かに、
はい、ただでもやっぱりそういうのもこう五体満足でいられるからそういうことも感じられるわけで、やっぱり難聴者がやっぱどういう生活を送っているのかとか、あるいはどういうふうにすると聞こえなくなるのかとか、まあ、そんなこともこう耳の日を通して感じてもらえたらと思っているんですね。
うん、
であとはそのジャパントラックってい こうあの市場調査が時々こうあるんですけども、
はい、
まあ、それでいくとどうしてもその難聴ってこう急に悪くなるわけじゃないので、
うん、
40歳過ぎていくと体力が衰えるように徐々にこう低下していくので、なかなかあのなんつか軽い難聴の方とかっていうのはこう自覚症状がやっぱなかなかないもんですから、でこう見過ごされているうちにこう いよいよ悪くなってきて、こう、ま、家族から言われてこう仕方なくやるみたいな、なかなかこう補聴器に対してあの前向きなイメージがなかったり自覚がなかったりこうするもんですから、
うん、
まあ、そういうことに対して正しいこう知識認識を持っていただいて、
はい、
このやっぱりどうしても人間誰でも老いは来ますから、
うん、
なんかそういうものとうまく向き合うきっかけになれればなと思っております。
なるほどですね、
はい、
今回このようなあのイベントを琉球補聴器さん開催されることは、
はい、
あの、まあ、何回目かのイベントになるんでしょうか、それとも今回初めてのイベントになるんでしょうか。
ありがとうございます。もうこのイベント自体はですね、本当にごめんなさい、ちょっと正直数え切れないぐらいあちこちでこうやらせていただいているんですけど、はい、ただこの耳の日万博っていうのは、
うん、
講演会とかその座学とか、うん、補聴器の視聴体験とはちょっと趣旨が違っていて、
ほうほう、
あの体感型アトラクションと題しまして、
はい、
実際に健常の方がその耳にこの詰め物したりこうヘッドホンをしたりこう難聴のこう疑似体験のようなものをしてみたり、
なるほど、
はい、あとは実際難聴の方がこう補聴器をどんな風にこう聞いてるのかっていう、こうシミュレーションの機会があったりですとか、う
ん、はい、
あとは VR でこの体験ができたりとか、
はい、
あとお子様が来てもいいようにこの糸電話とか、
へー、すごい面白そうですね、
太鼓とか、
うん、
あとは塩の実験っていうのもあってですね、
はい、
家庭で使うようなそのボールに、なんですか、サランラップ貼ってそこの上に塩を振って、こう、はい、あーとかいいとかって言うと、
うん、
この声の種類によって模様が変わっていったりする実験があるんですね。
模様ですか？へー、はい、面白い。
これなんか伝次郎先生の YouTube とかで時々上がったりしてるんですよ。なんかそういうこう声とか音って目に見えないので、こう見えるようにするとなんとなくその意識が上がるかなと思ってですね、いろんな工夫を凝らして今回やろうっていう、この企画内容自体は初めてのトライになります。はい、はい、
今回このような体験型アトラクションという内容でイベントを開催することが初めてということですね。
はい、そうですね、うん、はい、
やはり琉球補聴器さんとしても初めての試みということで、かなり、はい、まあ、少し気合を入れてされるということだと思うんですけれども、
はい、
まあ、実際にですね、まあ、難聴、はい、自分ってちょっと耳聞こえづらくなってきたかなっていった方や、全く自分は耳、はい、今問題ないと思ってるっていう方々でも幅広く参加してほしいという、はい、ことでしょうか。
そうですね、難聴の方々はもう私たちが言わずともすごく痛感されてると思うんですけど、
うん、
ただ今回はやっぱりその自覚してる方が少ないっていう、こう調査結果とかも出てますので、
お、
この健常の方であってもやっぱり親御さんとかおじいちゃんおばあちゃんがやっぱりそういう難聴の方もいらっしゃいますので、
うん、
なんかそういう方々にぜひこう見て触れて、うん、感じてもらえたらいいんじゃないかなって。でご家族の理解が深まることによって、
うん、
やっぱりその、うん、難聴の方々も安心してまた暮らせることにもつながると思うので、
確かに、
ね、なんかその総合理解のなんか機会になればななんては思ってますけど、はい、
まあ、実際にですね、耳っていうのが聞こえづらくなった方じゃないと、はい、実際にどういった聞こえ方してるかっていうのは、はい、なかなか体験できないじゃないですか。
そうなんです、おっしゃる通りです、
う
ん、
でそういったことを疑似体験できる場っていうのはこれまでに身近にはなかったと思うので、大変
はい、
うん、面白くて意義のあるイベントになっていると思うんですが、
はい、
この補聴器を求められる方、
はい、
耳が聞こえづらくなってきた難聴の方っていう方の症状としては、はい、どういうふうに、はい、まあ、補聴器を契約されるときにどういった症状で、
はい、
お越しになることが多いんでしょうか。
あ、
まあ、気づく、うん、気づくタイミングというか、
どのように困るのかっていうこと
ですね。
やっぱりその聞き返しが増えてきたり、なんかそのやっぱりコミュニティの場に行くとなんかみんなは笑ってるんだけど、
はい、
なんか自分だけその笑うタイミングがわからない。
あ、なるほど。
なんか遠方からおばあちゃん電話してるのになんで電話取ってくれないのとか、行ったのにとかっていうのがこう増えてくると、なんか、はい、やっぱり 困ってご本人さんが困ってくる場合もありますし、
はい、
さっき言った自覚がない方についてはそのご家族が一緒に連れてきて、
うん、
まず調べてみたらなんて言って来られますね。
なるほど。なかなか本人自身だけでは補聴器を使おうっていう気持ちにはならないものなんでしょうか。その家族が連れてくるっていうケースが多いんですか。
あ、そうですね、やはり今はどちらかというと半々ぐらいの割合でご家族がこうお連れになることも多いんですけど、
うん、
補聴器ってどうでしょうか。皆さんのイメージはその目が悪くなったら眼鏡ってパッとこうイメージ湧きますけど、
確かに
耳が遠くなるとすぐ補聴器かと言われると、
うん、
なんかちょっとかつらのようなちょっとこう恥ずかしいとか知られたくないとか、なんかその気持ちがやっぱどうしても優先しますし、自分はまだまだそんな年じゃないとかっていろいろこう心の葛藤があると思うんですよね。
なるほど。
なのでやっぱり、うん、そういうのがあるので、
うんうん、
こうすっとは行きづらいところはあるんですけど、
はい、
ただやっぱかけたらかけたで、なんでもっと早くやらなかったのっていうのは結構あったりするので。
なるほどですね。
はい、すぐ買わなくてもいいので、まず自分がどんな状態なのかとか、借りてみて生活がどう変化していくのかっていうことだけでもまず知ってもらえたらありがたいかなとは思います。
なるほど。いや、この補聴器に対してのイメージアップも含めて、はい、今回のイベントがですね、はい、有意義な形になるようになると思いますので、はい、ぜひですね、はい、リスナーの皆さん、お聞きの皆さんですね、もう一度お伝えいたします。はい、3月の5日水曜日ですね、はい、9時半から、はい、行われてます県立博物館美術館。もう一度詳細の博物館のどの部屋でしたっけ。
はい、沖縄県立博物館美術館の美術館講座室と博物館実習室、2部屋になります。
はい、ありがとうございます。はい、9時半から17時までということですね。
はい、
なんかこのお時間 の、 タイムスケジュールに分かれて、この時間からこの時間までしかできないような体験とかっていうのもあったりするんですか。はい、それとも時間全部通して全ての体験はできるんでしょうか。
はい、今回やっぱり初めての試みですので、はい、どのぐらいこう人数が来るのかも正直分かってないので、うんうん、基本的にはいらっしゃったタイミングでその方々がご興味あることをこう優先してやっていこうというふうには準備してますので。
あ、すごい。
はい、お気軽に来て声かけてもらえたら嬉しいなと思ってます。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
はいはい、ではですね、まあリスナーの方々に向けてですね、まだお伝えしきれてないことやメッセージなどがありましたらお願いいたします。
はい、ここまでまず聞いてくださってありがとうございます。やっぱこう聞こえるっていうことに対して、私たちは、今補聴器を扱う仕事をしているので意識はしますけども、なかなか普段皆さん意識されないと思うので、ぜひこの機会にですね、やっぱり聞こえることのありがたさですとか、聞こえで困っている方がどういうことを感じているのかっていうことをこう少しそこに心を寄せるだけでも良くなるんじゃないかなというふうに思ってます。で、日本は特に少子高齢でどんどん高齢者の確率率が上がっていってますので、やっぱりそういうご高齢の方が安心して暮らせる世界がどんどん広がっていくと良くなっていくんじゃないかなというふうに思いますので、その一助になれればというふうに思っておりますので、ぜひこのイベントを活用していただければと思います。はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、本日はですね、お話は以上で大丈夫でしょうか。
はい、ありがとうございます。
大丈夫です。はい、ありがとうございます。本日ですね、琉球補聴器の石垣店仲間さんにお話をお伺いしました。はい、仲間さんはイベントの方でも、はい、イベント日はいらっしゃるんですか。
あ、はい、もう現場で一生懸命、はい、対応させていただく予定となっています。
あ、了解しました。ではですね、はい、仲間さんのお声が素敵と言って、どういった方かっていうのを見たい方もぜひイベント会場に足を運んでいただければと思いますので、ね、はい、はい、では、はい、本日は琉球補聴器石垣店仲間さんにお話をお伺いしました。仲間さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店、メディカルハーブカフェ。世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶。美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は 那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから一へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは、自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも、私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
FM 那覇
はい、それでは本日の晩御家星ですね、下地七重の晩御家星、以上になります。前半はですね、太陽堂時計店ジュエリー部門の新垣雅美さんにお話をお伺いしていきました。75年間ですね、国際通りの本当に中心の方で営業をされてきて、今回3月2日に閉店をされるということで、現在ジュエリーの方は 60% オフをセールで、行っているということです。そして隣の黒糖屋にもですね、黒糖専門店の方にもですね、多くの種類の黒糖が並んでいるということですので、ぜひ3月2日の閉店までにですね、気になる方、足をお運びください。後半は琉球補聴器石垣店の仲間さんにお話をお伺いしました。3月3日が耳の日ということにちなんで、今回耳の日万博というイベントを開催されるということです。イベント日時は3月の5日水曜日9時半から17時まで、県立博物館美術館で開催ということです。入場無料、予約なども必要ないということですので、フラットを立ち寄れるイベントになっていると、おっしゃられていました。ぜひ皆さん、難聴などですね、耳が聞こえづらくなる体験もできるということですので、チェックをしてみてください。本日の下地七重の晩御家星以上になります。また来週お聞きください。さようなら。